どうもこんばんは、こんばんは、モグラグルガレージでーす。
どうも
ガレージですよ。
今日ガレージです。
今日ガレージ
です。
あ、なるほど。
はい。はい、今日は、モグラグシアター出張ということでね、出張モグラグシアター、チンキアニメ映画祭、アットマジックルームでやらせていただいております。
よ
い
よ
い
よ、
イェイ。
始まりました。
始まりました。ただいまですね、マジックルームの方もね、パンパンと。
パンパン、
うん、すごい。その上にですね、今日はあのユーストリームで何回も撮りますけども、
ね、
もう生中継中ということ
で。そうですよ。
うん、
モグラグ自己紹介
と、はい、
か、
そうですね、モグラグガレージで、まあ、ディレクター兼、まあ、絵描きのオキチュウです。よろしくお願いします。
そして、お話し相手を務めます、ドラムの人です。どうぞよろしくお願いします。
じゃあ一応ですね、はい、まあ、分かっとられる人が多いかと思うんですけども、
はい、
一応、モグラグガレージとは何ぞやっていうところだけちょっと。
あ、お願いします。
はい、モグラグガレージっていうのは、東京の国分寺にあるですね、アーティストスペースということで、まあ一応小さい、ガレージを改装した小さいギャラリーみたいなことをやってまして、うん、で、モグラグは一応ギャラリーなんですけど、まあ、ポッドキャストもやりながら、
はい、
あとなんかたまに、僕とか野村くんとかが、あるテーマに基づいて、
僕野村って言うんですよ。
ああ、ドラムの人は AK 野村くんなんですけど、
はい、
映画をね、3、4本チョイスして、
あ、はい、
でそれを夜な夜な見るっていう、
うんうん、
まあ、ただの遊びなんですけど、そういうことをたまにやってまして、それの名前がモグラグシアターっていうね、ことなんですよね。
面白い映画をみんなで見て、
はい、
なんか楽しく語り合おうと、
そう、
それの出張を今日やってみようってこと で、
はい、で一応第1回のテーマをですね、どうしようかなと思ったんですけど、
うん、
去年2009年の12月にモグラグガレージにおいて個展をさしてくれたのが、
はい、
アニメーション作家の土屋浩二という人でね、
えい、で、いや、見たんでしょ、 見ましたか？
超良かったですけど、で、今年の4月に、
はい、
モグラグガレージで展覧会を開催するのが、
はい、
関西の、天才キチガイ、天才キチガイクリエイター、
クリエイター
天吉さんこと
天吉
坂本翔太というね、
はい、坂本翔太さん
人がいまして、坂本翔太君、この人も一応アニメ、まあ PV なんですけど、うん、主にを作っているということで、じゃあ今回はいい機会なんで、
はい、
この土屋浩二という人と坂本翔太という人を中心に、
うん、
僕らの周りに集まっている人の中でアニメ作品を今制作している人たちの、
はい、
作品をじゃあみんなで見ようじゃないかと、
あ、なるほど、
会にしたいと思うんですけど、じゃあ一応ですね、今日は、はい、主な作家にですね、
うん、
来てもらってますので
呼びましょう。もちろんゲストを
早速ゲストをますけども、先ほど紹介した去年12月に個展してくださったアニメーション作家の土屋浩二さんです。
どうぞ。はい、どうぞ。こちらです。はい、これ、はい、土屋浩二ですよ。
いや、まさかここで呼ばれるか
なんの、まず浩二君から行こうかな。
そうだね、
うん、
そうなんだ。
実はなんかモグラグのヤバさをね、端的に表すために、まず土屋浩二という男を呼ぶと思うんじゃないか。
ありが
たいことなんですけど、まあ、どうしますか。僕は一応、はい、とりあえず一通り見てから喋るかなと思って、
はい、そうですね、見ましょうよ、映像祭なんで。
そうですね、
鑑賞みんなも待ってることです。
あ、そうですね。
どうなんでしょう。
じゃあ行きます。皆さん、土屋浩二アニメ作品です。
どう、
はい、
ありがとうございます。
はい、土屋浩二さんの映像作品を
クリスマス
を見ていただきまして、
はい、じゃあどうですか。なんかね、はい、ちなみに展覧会会期中に、うん、先ほど言ったモグラグラジオの方で、
はいはい、
浩二君の作家性についての話はね、結構インタビューさせてもらってるので、
はいはいはい、
まあ、今回はそれに参加しない野村君、なんかないですか、こう浩二君の作品見て、
から見ながら、
はいはい、
なんでしょうね。でも展示も見させてもらって、 で僕が一番こうシンパシーというかグッときたのがやっぱりあの本ですね。何気に書き溜めてる昔からずっと同じことやってるみたいな、ああいうのってやっぱりね、わかる、この人ずっと変わらないテンションでなんかずっとやってるみたいなね、ああいうのすごくいいですよね。宝物ですよね、あれはね。
あれはそうですね、まあ
やっぱり
宝っていうの
はでもやっぱり全然でも昔からあんま変わらず、
そうそうそう、一番その昔から一番古い作品を今回展示したのが、うん、小学校1年生の時に書いた漫画っていうのが、結構何百ページぐらいかあるんで、
ね、めちゃくちゃ厚いのがね、
それが小学校1年生から4年生まで続いてた、
はいはいはい、
なんか、わかります、そんな感じ、
わかんない誰が読むんだろうっていう、ね、
僕はね、お母さんにね、1ページできるごとにね、見せてたんです
けど、それを1ページができたよって言って、お母さんはちゃんと読んでくれて、
どうでしょうね、あんま進んでねえじゃんっていう感じだったかもしれないけど、一応その、まあ、頑張ったねみたいなね、感じで。
それはね、育つ。
見せてたんですか、あれは。
そうだった。
どうやら同級生とか。
あ、同級生には見せてた。やっぱりその
人気でしたから、やっぱ。
一回だけそのすごい人気だった時があって、うん、その時は、当時コピーって知らないじゃないですか。
はいはいはい、はい。
書いてくれって言われて、
あ、
同じ、
はいはいはい、
なんか似たようなノートを渡されて、書かされてました。
それが俺は嫌で嫌で。自分コピーですか。
あ、そう、自分のコピーで、
あ、それを
もう一回作るっていう
ね。僕なんて怖い先輩から、ドラゴンボールのキャラを下敷きに書いてくれって言われて、
断れない。
断れない。
うまく書かなかったらやばいみたいな。
脱線してますか、これちょっと。
いや、いいですよ、いいですよ。でもね、いや、ほんまにあれなんですよ。だから今回の12月の展示っていうのが、本当に小学校の時に書いた漫画から、
うん、
あらゆるスケッチブックから、ね。
結構も
ね、いろんなものなんで、どれを切り取っても土屋
さん、そうなんですよね。だから漫画にしててもそのアニメのを使ってた素材を立体物にしててもやっぱそのあんま変わらないそのなんか感性というか、
そうなんですよ、ね、
だからもうどれも土屋浩二っていう方が先に来てて、うん、それすごいなと思って、なんかもう何やってももう表現できるんだろう。
自分の中でその土屋法事館っていうのはどういうものだと認識してます
か。それは一番俺が分かんないんじゃないですかね。
ああ、そうか。
そうですね。
自然体ですか、やっぱりでも。あんま意識。
自然体っていうか、こう、自分、臭い。匂いってあるじゃないですか、人
は。
作品から出てくるような感じ。
はいはいはい、
そういうのはなんか、逃げられないものがあるんじゃないかなとは思うん
です
よね。
自分の作品は好きですか、うん、出来上がったものとか、過去のものとかで、ね、
好きなものを表現しようとしてるから、
はいはいはいはい、
表現していった方向は好きなんですけど、臭さみたいなのは別に分かんないですね。
あ、
でもそこが
意識的に自分のその俺の土屋浩二っぽさこれだみたいな風に使ってるわけじゃないですよね。
じゃないですね。
自然というか醸し出されてしまうというなんか、それを多分、うん、周りの人は多分読み取ってる。
そうなんですよね。ただだからその僕がインタビューした時に、うん、この人の考えですごいあってちょっとある意味目から鱗やったのが、うん、自分の頭の中にあるビジョンをできるだけ素直に出そうと思ったら、うん、アニメーションが自然やっていうのは、うん、それはそうやなと思っちゃってる。だから、ね、人間ってやっぱ生きてるし、はい、動的に物事を視覚するから、うん、それをの集まった中から出てきたイメージっていうのが、まあ僕は絵描きですけど、なんで俺は絵な静止画になってるのかなって逆に思うのが、うん、いやだからね、あれなんですよ、ね、まあ今回はまあ今回は一応前の展覧会に出してもらった作品ですけど、
うん、
今アニメ新作作ってるんですよ、
う
ん、
今作ってるんですよ。
今のやつどうですか、うん、今のなんて進行具合だと思います。
まだ全然ですね。 でも4月にちょっと締め切りを決めてどうかなと思ってる
ん
ですけど、
それは何かの締め切りが増えて自分の締め切りなんですか。やっぱ
いやあのね、映画祭があって、
ああ、はいはい、
そうかなと。
お、なるほど。じゃあちょっと長編ですか。
でもどこまでいけるかって思うんですよね。
あ、なるほど、
まだ1分ぐらいですかね。
おお、ま
あ、1分でも動いてる、
動いてる。
ああ、今の時点でなんかこれはいけてるなって手応えとかあるんですか。
いやー、あ、でもどうなんだろう。でも今までとちょっと違ってヒューマンドラマみたいな感じになって
ヒューマンドラマ、
そう、喋り口は出ないけど、
まあ、でもなんだろうな、その、まあ、一連のショート作品をざっと見てるみたいな感じで、はい、その、まあ、個々の作品とかよりもその全体的に、じゃあ土屋法事っていうのはどういうところに関心があってものを作ってるのかっていうのはちょっとその方向性にしても次の作品に対するにしてもなんかでもなんか出てる感じするよね。ちょっとうまく言えないんですけど、
そうですね、なんかインタビューで聞いた段階ではそのストックが頭の中であるようで、でおそらくそれっていうのはきっと増え続けてるもの。
そうですね、やっぱり、ね、
あ、やっぱ、うん、でそれのだからそこにはやっぱりその浩司君の日常とか、
うんうんうん、
年齢とか、まあ、そういうものがフィードバックされると思うんだから、それが徐々に変化している感じが作品に必然的に出てくる。
なるほど、ね、
そうですね、それで今回ヒューマン、
そう
な、ヒューマンドラマ、
ヒューマンドラマっぽいのか。
今までは確かにイメージ的な、
うん、なんか心境の変化がとか環境の変化が起こってっていう感じがあるんですか。やっぱ
そういうのはないですけど、
うん、
やっぱ今までそのどういうものがなんだろう自分で作りたいなと思うのは、うん、頭なんだろう、夢とか、うん、夢で見たものをちょっと現実に起こしてみたい、うん、したいなみたいな。で今作ってるのも、まあ、2年ぐらい前に見た夢なんですけど、
ほうほうほう、
まあなんか忘れられない夢ってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
うん。で、その、でもな、なんだろう、現実ではなんだろう、あんまり意味がないもんなのに、
うん、
頭の中ではなんかすごい焼き付いてるみたいな、意味をあんまりなしてないけど、
うん、
みたいな、そういうのってやったらどうなんだろうみたいなのがあります。
なるほど。
なんかちょっと見てる人が分かんなかったかもしれないけど、
はいはい、
最初の、方に流れてたのが、作品として作った作品なんですよ。
はいはいはい、
で最後の方に流れてたのがなんかドコモとか言って、はいはい、携帯のやつが出たと思うんですけど、あれはなんか
今止まった
映画祭のスポンサーがドコモで、
そ
のスポンサーが映画祭用に作ったドコモっていうのとか、あと友達のバンドの PV、
そう
そう
そう、
ね、
どっちの方がやりやすいですか。
もちろん自分の方がやりやすいですけど、
あ、やっぱ
そう
でも見てて思うのは、でもドコモのやつとか見てるとこの人意外とうまいなっていう感じもある。そう、なんかこう、なんていうの、一見作品の前半の作品だけ見てるとなんかこうすごいナチュラルなのに、あるがままにこう天然にこう作品を作ってるように見えるんやけど、いざドコモとかいるああいう足かせをはめられたら、それはそれでなんかうまさを見せるなって思いながら、そう
だからそこなんですよ。で多分その作品を見て評価されてこの人にやってもらいたいと言ってクライアントのところ、まあ、仕事が来たと。でそこで何だか自分のテイストを保ちながら、
はいはい、
その答えられた仕事をすると、
はいはい、
なった時に、まあ、客観視というか、はい、どういうまあねところをこう出していくかみたいなのをやっぱ意識しないと。でそこは苦しいからちょっとやりづらい面もあるのかなと思うんですけど、できちゃうところがだから結構実は考えてたりそのまあ分かってやってるんじゃねえかこいつっていうところもね。
ああ、なるほど、なるほど。自分の定位
置とか。そうなんですよ。さっきの話ともつながりますけども、
どう
あれですよ。でもやっぱプライベートな時間が圧倒的にあるじゃないですか、人生の中で、
はいはい、
作品作ってる以上、
まあまあ、
で、その時になんか思うじゃないですか、
はいはい、
あ、これすごいいい虫だとか自分の中に引っかかったりするじゃないですか、
はいはいはい、
そしたらもうその頼まれてるものの中にどうやってそれを
持って
くるかに風になるんですよ、俺は。
なるほどね。
だから無理やり
つなげたいんで、うんうんうん、ちなみにあのドコモのやつっていうのは、はい、あの秒数を決まってるのも
あるんですか？あ、一応1分っていう秒数を
秒数と、あと最後にロゴを入れる、
うん、
そうそう、以外に何か決まってたことが
あるんですか？あれね、あのちょうどその時にあの世界に電話できる携帯、
あの、どれもつながる、
はいはいはいはい、
国際電話ができる携帯っていうのが出たんですよ、うん、
はいはい、その CM だったんですよね。
あ、じゃあ世界
そうつながる
みたいにつながるみたいなっていうイメージで
って感じです か？そうですね。
あ、そうそうそう、
でも一番最初は一番前々からやりたかった、はいはい、あの
なんだろう、
団地みたいなのが、はいはい、すごい好きなんですけど、はいはい、その団地がなんだろう、遠目に見たら携帯みたいな、
あ、そういうの
を、はいはい、やってみたかったからやったっていう、
いや確かに、うん、1個目と2個目は2個目はまあ言ったら過去の作品にあったようなやつの、うん、まあ、あの帽子の人が電波っていうことです、うん、でも僕はびっくりしたのはやっぱりね、その世界とつながる携帯っていうキャッチフレーズから、
はい、
3つ目を出したのはあれはすごいな、その解釈としてすごいな
あれめっちゃやっぱもう出ないですよ出なくなってでも3つやるって言っちゃったから、言っちゃった手前3つ目作ろうと思ったんだけど何も出なくてやっぱそれで夢を見たんですよね。
いや、あれはすごいいい
っ
すね。
俺何て言ったの？いや、夢でなんかこう、あの大きな株あるじゃないですか、
はいはいはい、
大きな株でこうみんなが引っ張ってて、はいはい、どこまで繋がるんだろうみたいなのが出てきて、うん、そっから無理やり作った、うん、
あとやっぱ見てて、やっぱりまず衝撃を受けたのはあのバナナの皮で作られた夜道ですけど、
はいはいはい、
でもよくよく何回も何回もその店番しながら見てたんですけど、やっぱりこれやばないっつうのはあの多州ガウゴフ、
そう多少工房っていうなんか言葉があるんですけど、そのなんか昔の言葉みたいな呼び方だったと、
これだってすごいテクニカルじゃないですか、うん、あれ
そう
だってあれ、普通ホージ君って、まあ、言ってた1個の画面を超アナログにちょっとずつ動かして録画しては止め、動かして録画しては止めじゃないですか、
うん、
そんな中でこのオブジェクトがめっちゃいっぱいあるけど、うん、全部バラバラのリズム一貫で録くじゃないですか、
うん、そう、
ね、あれすごいなんですね。なんか普通のことですか、これアニメーターとして。そうでもない
と分かるですねアニメの専門家がいるねマンダラみたいなのあるじゃないですか、
はいはい、
なんかチベットみたいな、
はいはい、
すげえ細かいじゃないですか、
はいはいはい、
あれが全部動いたら面白いのになとは思ってたんですよね。
あ、
それ全然違うんですけどやっぱ全部動かしたいんで、はいはい、どこを見ても動いてるみたいなのをやりたいなと思ったりした
り、はいはい、いや、あれいいですよね。
だから
いい
っすよね。早尾が言ってたことですよ、それ。
本当に
アニメとはっていうところで
何言ってました？
いや、画面の中にあるもの全部が動いてて、あ、なんぼだと。
あ、なるほど、なるほど。
止めのアニメなんてアニメじゃないから、結局どれだけそれを動かすかみたいな。
はいはい。これ、早尾に迫ったんじゃないですか。
早尾、だいぶ上から目線。
やっぱアニメっていうものをこう、突き詰めていくとそういうことになるんですね。
まあ、
ね、動かしたくなるっていう衝動が。
まあ、そうです。
そう。なんかね、もうあの、自分のキャラクターみたいな、自分の、なんかもう、
うん、
もうあれしか描けないんですよ、正直。
はい、
から、
はいはいはい、
それから、ね、ちょっと抜け出してみようと思って、
はい、
あの顔出さない。
なるほど、なるほど。
形だけっていうのをちょっとやってみようかなと思って。
じゃあ、そうですね。一応、まあ、今回は、あの、土屋宝司君は、
はい、
レギュラーコメンテーターとしてね、残ってもらえればねと思って、
はい、
あの今からちょっと何人かのアニメ作品
対戦相手が
対戦
し参戦しに行くわけですね。
そこでだから一応その時に一応宝司君にとって、
うん、
アニメ例えば見るとか作るとかの中でどういう部分がすごい楽しいっていうか重要に思ってるかみたいなところを聞いといて、でそういう人がこのアニメを見るとどう見えるかみたいなところのガイドとしてちょっと聞いてみたいんですけど、
アニメ
楽しいところっていうのか、
楽しいところはやっぱり動くってことですよね。
ああ、はいはいはい、
動いてるだけで楽しいと思ってる。
ああ、はいはい、
あとなんかちょっとなんかたまに考えるんですけど、あのアニメーションって一瞬の連続じゃないですか、
まあ、静止画ので
人間が生きてて見れるものってあと見れる速さって限られてると思うんですよね、
はいはいはい、
でもなんかアニメだとちょっと神様的な目線でも、
はいはいはい、
もうパスして見れるんですか、それをつなげて、 人間が見れない速さが見れる。
あ、面白い。想像主の側に
立てる感じですね。
はいはいはい
はい。そういう、じゃあアニメ作家ということで、
そういう目線を持ちながら、じゃあちょっと
次の、ちょっと次のアニメとかやっていいですか。
これ行きましょう、行きましょう。
次はポージ君のご友人であり、ちょっと紹介してください。
僕の、ね、友達であり、一緒にバンドやったりしてる、アニメーションだけじゃないと思うんですけど、彼。でもそう、映像とか結構得意に作ってて、すごい、はい、ライバル的な。山下洋一郎くん。
山下洋一郎くんです。どうぞ。あ、どうも山下。
あ、どうも、こんばんは、山下です。
いいっすね。いい、このどんどん増えていく感じですね。
いいですか？
いや、いいです。どんどん喋ってください。これ2回目なんですけど、
はい、そうですね。
でも、前ちゃんと喋ってないんで、まあ、ほぼ初対面。
初対面ですね。
これ、コージ君とは、だから、あれですよね、一緒にバンドやってるんですよね。
やってます。
でもアニメはここに作ってて、
そうですね。もともとアニメは、ね、ここでずっと
撮れた。お互いこう見せ合ったりとかしてるんですか。
なんか見せ、そういう感じではないですけど、
一緒になることが多いから、上映会とか、
あ、はい、
そう、
はい、
毎回見てるって感じ
です。どっちが先に、どういうアニメ先で知り合ったのか、バンド先で知り合ったのかって。
あの、ね、
最初は
全然
友達だった。学校で、砂浜に絵を描こうとしてるやつがいるっていうのを、なんか巡り巡ってこう噂が流れてたんですよ。砂浜に絵を描こうとしてるっていうのに、
ちょっとドキッとして、
ロマンチック。それちょっと誰だと、そんなやつやるやつこの学校にいるのかと思って、噂が流れてきたところに、はい、それって誰なのみたいなと、
聞いてった
ら、
なんか、
欲しかったんですけど、やろうとしてる。
あのね、ガリバーを描いたんですよ。結構開けなく
て。ああ、そうなん
ガリバーのでっかいの描いたんですよ。
はいはい、
100メートルぐらいあったのかな、最初。
ね、
そうそう。まあ、地上絵。
マジで
地上絵。
地上絵を作ったんですよ、
ガリバー。すごいですね、
で、なんか、本当に偶然その、地上絵を描いたところにでかいビルがあって、そのビルから、はい、上空から映してたんですよね。
はい、
で、その映像が、その日の、ズームイン朝の、天気予報の時に流れて、
マジで。
超
電波ジャックじゃない。
電波ジャック。
うわ、すげえな。
そんなこんなでね、流れた
んで。そんなこんな。
超間走られ
た。
なるほど。そうか、そうか。で、山ちゃん的にはですね、
はい、
山ちゃんさんはどういう感じのテイストのアニメなんですか。
テイストですか。
はい、
テイスト、まあ、なんか一言で言うの難しいんですけど、はい、まあ、毎回なんか違うことに挑んでるんで。
あ、なるほど、なるほど。
なんか、まあ、多分通してみたら、まあ、テイストは、まあ、他の人が判断してくれたから。
あ、
ま
あ、なるほど。
ちょっとやっぱり同じで自分では分かんないね。
ああ、そうか、ね。じゃあ、とりあえず見てみますか。ね。
はい。
じゃあ、ちょっととりあえず、基本作品見てみます。山下洋一
の
作品です。どうですか、どうですか。
いや、やっぱり改めて見るとやっぱなんか山ちゃんの人柄っぽいなと思って。
人柄
出るな
と思ったんですよ、ね、
どういう人柄なんですか。あのね、なんかそこはかとなく面白いなものがなんかずーっと続いてる
んですよ。あ、なんかいいですね。価値のお家にはまだお住みになられているんですか。
まだ住んでおります。
あれは面白いですね。
その後あれ、
その後これ作って半年ぐらいしたら音が鳴らなくなって、
あれ
であれどうなんだったんだろう、
うん、
で、まあ、その時この作品を、うん、デジタルスタジアムに、うん、応募して、うん、そしたら、まあ、
通って
選ばれて、で、で、まだ 家の音は鳴ってるんですかって言って、あ、いや最近鳴らなくなっちゃったんですよって言って、はい、じゃあまた鳴ったらもうすぐ音取りに来ますん でそれをあの音響協会みたいなところになんか持ってって検証しますみたいな話だったんで、あ、これで理由が分かると思って鳴ってくれとすごい願ってたんですけど、うん、もうオンエアまで鳴らずに、
はいはい、
でまあ鳴らなかったことで別に音響協会に頼むことなくそのまま流れちゃったんですけど、でその後つい最近また鳴り出したんですよ。
来た来た、
1年ぶりですよね。鳴り出した
の。どこ行ってたんだと、
はい、
嬉しかったですか。やっぱ、
いや嬉しかったですね。
久しぶりみたいなのも
そういうあれだとね、まあ、まさにやっぱ1年ぶりに聞いてみても
聞いたんでくる、
もう全然わかんないです聞いたんで
分からない。でもまだその絶頂期の頃の、
あ、もう完全にブラックを取り戻して、
あ、今、うん、
今音響協会じゃないですか。じゃあちょっと
分析しに参照ですね。あのヘドローンって、
あ、ヘドローン
2回目に、あ、2作目に見たやつ、あれはどんな心境だったのか作った時。
あれは、うん、まあ卒業制作、大学の卒業制作で作ったんですけど、ね、うん、でそれまでに、まあ、あの教授の方とかと、うん、あのどういう作品を作るのかみたいなのを、
うんうん、
もう逐一報告しなきゃいけないんですそれで、その逐一報告とか言ってる時に、その時はもうずっと世間話してたんですよ、
うん、あのはぐらかして
た、はぐらかしてたそうで、まあ、最終的には、まあ、結局どういう方向で行くのみたいな、
うん、
そうですね。で、またその時も、まあ、その時も思いつきで、うん、まあ、こういう、ちょっと、うん、激しい映像できますみたいな、適当な曖昧なことを言って、それで、まあ、提出する時に、その1週間前に、ガッと作って、で、なんて言ったんですかね、その時はその計画を立てて、その1年間最後に作品を作ってっていう、その人と話し合って徐々に作っていくっていうことを覆したくて、最終的に、最終的にもう本当全然短時間作ったもので出そうっていうふうに思って、まあ、それを言っちゃうとネタバレになるので言わずに、
あ
やふやに通してって、まあでもそれをやろうと思ってたけど、でも内心不安で、
うん、
で最後、まあ、イメージを、うん、もう全部思いつきで、うん、紙、あ、何千枚書いてるんですけども、うん、その全部の紙にその時のイメージを全部編集せずに、そのなんていうの、思いつきの編集をせずに、うん、全部通してやったっていう感じです
。そうだよね、うん、
あ、そこは共感できる。なんか今、
いや、なんか見てて、これ計画的に作れないだろうみたいなのはある。
どうなんですか、2人とも結構その時系列で今出てきたものを紡ぐような形で制作を進めるスタイルというか、
うん、
いう感じでしょうね。なんか
そうですね、
そのなんかあるプロットを具体的に決めてから決め打ちのようにアニメの中を作っていくというのとはまた何かあるんですか、違う。そのどっちかというとなんか絵描きの衝動的に絵を描くのと近い感覚というか、そっち寄りなのかな。山下さんはそのアニメの魅力みたいな、そのなんかどうしてアニメをは表現 その対象として、
やっぱりもう自分のさじ加減で動かせる、
はい、
っていうことと、あと音が、
はい、
音も全部自分のさじ加減につけられるっていう、
音も全部自分で作られて、
あ、そう
なんですか。
ただまあやっぱり計画しすぎると、
うん、
僕できなくなるんですけど、はい、いつも絵コンテだとかそういうものをきっちり書いて、はい、で音はこれでっていうのをなんか1秒から10秒の間これここからこうなってみたいなのを作っちゃうと、ちょっと途中で つまんなくなっちゃうんですね、なんか。
あー、なるほど。
で、こういう作り方にチャレンジしていこうと思ってやってます。うん、なるほど。
じゃ逆に、その、まあ、アニメって言っても、いろんな、こう、ある、そのジャンルとしてね、確立してて、その、なんか、いわゆる商業的に、な、その映画のアニメの映画とか、うん、そういうことのアニメーションとかへの興味とか、そういうことから入ったりしたわけじゃないんですよね。
まあ、商業的アニメっていうか、まあ、普通にドラゴンボールとかもずっと見てきて、
はいはい。
でまあ、それは、なんだろう、もう、普通に、テレビを見る感覚で見る。
うん、
ただ、結構、そうじゃない、アニメーション、なんか、一人が、たった一人で、手作りで作ったアニメとかを、こう、すごい大きくなってから、こういうのがあるんだっていうのを発見して、なので、もう、別物だなって思って、
そうですよね、なんかね。
で、自分で作れるならやりたいと思って、やっぱ始めた。
山ちゃんはなんか見てて、なんだろう、そのドラゴンボールとか、スーファミとかの影響をもろに出すよ。
そうだね。
中とか。
うん。やっぱりどうしても、それがね、残ってるからね、頭の中に。
そうだよね。うん、
ポジションないんですか、そういうなんか。
これね、ゲームあんまやんなかったんだよね。
テレビっ子。
テレビっ子と、そうそう、
テレビっ子
終わってるから。そうそうそう。で、俺、CM とかすげえですよ、ね。
あ、CM
は、なんだろう、無責任感っていうか、こう、いきなり始まるじゃん。
はいはいはいはい。
で、お、なんだよ、これすっごい面白いのに、10秒、20秒で終わっちゃって、その後なんかこう、
珍しいパターンですよね、なんかね。あんな邪魔なものないと思ってみんなね、その時ちゃんと変えるもんだけど、
そうサブリミナルなんです
けど、結構なんかね、これから見ていただく坂本くんとかもそうですけど、やっぱりね、幼少時なの、まあ影響だったりをが僕とかもそうなんだけど。あるんだよね、結構その作品をするときの記憶だったり、その探るこの素材としてやっぱ出てきちゃうもんっていうのが、あれはなんかありますよね、ファミコンとかテレビっ子だったとか、
なんかアナログとデジタルの中間ってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
なんか電気通してるんだけど、
はい、
まあ、なんだろう、今のいわゆるデジタルじゃない、
うんうん、
電気みたいな、まあ、その感じが絶対この世代には懐かしさがある。
ありますあります。
それがなんか、なんだろう、今の子はもしかしたら分かんないかもしれないし、はい、もっと大人もあんまりよく分かんないかもしれないけど、
なんかでも、作るそのアニメにしてもあれですよね、手作りっていうか、うん、アナログのやり口でやるっていうのには、今ね、だから、フラッシュとかでもすごい、うん、まあ、同じようなそのスピード感で作れるじゃないですか。だけどやっぱりこの手で作ってる、うん、あの感じっていうのはいいですよね。
いいですよ、
うん、
それしかできないっていうのもあるんですよ。
なるほど。
うん、まあ、山ちゃんはうまく
もうやってやそうちょっとこうちょっとだけ使ったりするんですよ。デジタルのアフターエフェクツとかで動かしたりっていうのは、はいはいはい、ただやっぱり長時間向かってられないんですね、パソコンに。
パソコンの中だけだと。
だけだと、もうやってるうちに、なんか他の、なんか、レンダリングとかそういう時間でもう、もう、この作品ダメだって思っちゃうんです、なんか。やっぱり手で作ってないと、こう、テンションを保っていられないっていう。
なるほど。
まあ、これ僕の歌かもしれないですけど、わかんないです、うん、他の方は。
どうですか、次はでも、どなたのに、
マイク、マイク
を、まあ、とりあえずちょっとね、マイクに数が限りあるんで、ひとまず山下君、ありがとうございました。山下洋一郎さん、
ありがとうございました
。なぜ値段取り悪くて、申し訳ない。というわけで、はい、でもね、結構ええの出たんですよ、
うん、
ドラマの人から。
ええ、
いやこれからっていうかね、僕らの世代っていうのはおそらくこうそれが強烈なんですけど、
うん、
その幼少期にすごい、うん、なんていうんですかね、ものすごい
いいコンテンツにまみれて育ってきた世代じゃないですか。
そうですよね。
ファミコンがあり、でテレビアニメもあり、まあ漫画もほぼジャンプ、
ほぼですね、ほぼ本気というか、
まみれながら、お笑いで言ったらダウンタウン
そうですね、
まあ、ああいうもので培った感性で、おそらくものを作っている人が多いと思うんですけど、まあ、最後に流す坂本翔太君っていう人もまさにそういうの塊みたいな人なんですけど、特にアニメ制作ってなった場合にやっぱそういうのが如実に出るのかなっていう気はしますね。やっぱりその動きのルーツ、自分のルーツっていうのがやっぱそういう部分にあるところがさっきの山下君に見受けられたという感じがしましたけど、
やっぱそれが気持ちいいとかいうのがあるってことですかね。
そう、
時代に生きたことによって、
まあそうでしょうね。あとまあそのテクノロジーがだからこう貧しかったから、そのちょっとした進化にすげえびっくりしてたりも
されて
た
り、
それの記憶が超あるんですよね。
はいはいはい、
うわみたいな、なんか、そう、だから、ビックリマンのキラーすげえとかさ、
はいはい、
今なんか、お札のホログラムの方がすげえボスゴいやんか、うん、そういうもんですからね。そういうなんか、貧しいテクノロジーから、そう、豊かなイメージを引き出してきな。じゃあ、一応ですね、今回の、
じゃあどのパソコン
につなぐ、メインディッシュというか、まあ、僕的なメインディッシュである坂本翔太作品を見ていただきたいんですけど、なぜこれを取りに持ってきたかというと、土屋宝司君にこれをぜひ見てほしかったんです。それなぜかというと、宝司君とアニメーションを作る手法は全く違うにもかかわらず、出来上がってきたセンスが限りなく近いように僕は感じてて、でその辺をその宝司君はどう見るのかなっていうのをちょっと見ていただきたいなと思うんですけども、じゃあこのね、今日流すのは、坂本翔太が、今年かな、去年か、去年末に出した初の作品集坂本翔太 The DVD の中から、まあ、今回はアニメ上映会なのでアニメ作品のみを流したいと思います。じゃあ行きます。お願いします。これはですね、1曲目が、猫眠るという、関西のバンドの PV で、2曲目がボガルタという、これまた大阪のバンドの PV なんですけども、まあ言ったら、まあ大阪の、まあある種、ある、ね、ある側面の、まあかなり濃ゆい部分というか、大トロみたいな映像なんですけど、音も含め。これどうですか、宝司君、どう見ましたこれ。
いや面白かったですね。はい、みんな歯並びが悪いなと思って。
そうですね。
いや特に最初のね、江戸時代の作品は、その何、誰一人としていい格好してる人が いないっていうか、みんな罪の方に追いやられてるような人たちをやめに出してくるっていうのが、すごいひねくれてる部分があるんだろうなって思いました。
はいはい、
すごいその富士山の形も。ちゃんとした三角形じゃないってことがね。
しかもまあさっきの始まる前に話してた流れでも言うと、まあ言わずもがなな、ね、パロディというかドラゴンボールのテイストとか、まあいろいろ入ってましたけど、まあそれらを使いながらでもやっぱ一番やばいのはこの2つは質感がね、超やばいっていう感じでしたよね。
質感がすごかったですね。
っていうか、でもやっぱり、この腕の動かし方とか
を
見てるよね。
あ、本当。いや、っていうかね、多分坂本くんのやつ見て思うのは、その、どこまでも描こうと思ったら描けるし、作ろうと思ったら作れる動きをいいとこで止めてるのが、で、それが、宝司くんのアニメの作り方っていうか、上がってきたものにすげえ感じ方が似てるなと。
農民がこの、クワを下ろすのは順番になるやつあるじゃないですか。めっちゃずるい
んで、
そう、なんか音楽的だよね。そう、
天才です。もうお腹いっぱいです。天才です。いやまだまだ入っとるんですけど、一応アニメ ということで、まあ1個途中キンキキッキっていうね謎のヒップホップスタイルあのユニットのあのあれがありました。
プリンってなんですか。
そうですね、あの片方が坂本翔太君なんですけども
本人が、
はい、まあちょっと繰り返すようですけど、今年の4月に坂本翔太君、僕のうちのモグラグガレージの方で個展しますんで、うちらし
い
後で
個展って言ってね、どういう個展するんだろうね。
いやもう
分
かんないですよ、ね、
楽しみ、
企画外なんで、本当に
そうね。
どうでした？
いやなんかすごい愛があるなと思って、もうヒップホップに対しても
ああ
すごいな。
いや、うん、でもだからあれやと思うのでね、やっぱりさっきの話に戻るんですけど、やっぱりこういろんなものの、こう過去の何かの、まあ、テイストをうまいことこうパクってきて、それを全部自分なりに料理して、一歩引いたギャグとしてるんで、
そうです、まあ、ヒップホップなのに T シャツがビジュアル系だったってことですよ。
もう入っちゃってね、
クリエイターの社員
山ちゃんどう思ってたんですか。
山ちゃん
ちょっと衝撃
ですよね。
アニメーション作れるようになったのって結構大人になってからじゃないですか、
はいはいはい、
あれを、もしもその高校とか中学の時に作ってたらめちゃくちゃモテたんだ。モテたんだ。わかってきただろう
な
って
。いやかなりそのセンスで作ってるわ
け、ね、そう、うん、
だから最初にかけた土屋坊主君の作品もだからちょっとテイストは全然違うけど、まあ言ったら何ですかね、その子供の頃からずっとやってたことの延長線上でアニメ作ってるじゃないですか。でこの人も子供の頃からこういう子供やったと思うんですよ。
絶対そうです。
こんなんにばっかりも多分おかんとかも多分悩ましつつ、友達もそんなに決して臆病なくでしょうきっと。いやそれがねもう最高の形で出てるっていうのが、いいなと思って、
やっぱなんか多分そ映像とかでやっとなんかこう自分は面白いんだぞみたいなのをこう提示できてるのかもしれないなって。
そう
ね、なんかね、喋りだけとかじゃなくて絵だけとかじゃなくて全部あるから面白い。
でも多分この人も多分どれ切り取っても坂本翔太やと思う、だからその多分今回のモグラグの展示っていうのは多分このアニメの上映と本人曰く絵とあとなんか等身大のフィギュアを段ボールで作るって言ってて、段ボールで作るのにフィギュアと言ってるのがこの人っぽいなって。で何に対しての等身大かも分からないです。そう、まあ、深くは突っ込まないようにしたので、なるほど、面白そうですね。ということで、今、メールでやり取りしてるんですけど。
何歳ぐらいでしたの？
何歳ぐらいかな。でも、25、6から30の間だと思いますけど、ちょっと年齢までは分からないんですけど、会うたびに圧倒されてるんで、僕は。はい。ですね。どうですか？そろそろお時間もいい感じなんですけれども、
そのさっきの話の流れでこの、まあ、この僕とかは完全に翔太くんの作品はもろハマりというか最初見た時からもうドンピシャだったんですけど、
はい、
これが他の世代の人がこの表現の部分でどう見るかはよくわかんないですけど、
まあそうですね。
これ結構ちょっと総括的な話になるんですけど、
はい、
タランティーノ、
あ、はいはい、
クエンティ・タランティーノが映画の中で初めてそのサンプリングを、
はいはいはい、
あからさまに持ち込んできて、
は
い、それでこの俺こういうの好きなんだよみたいなのを始めた作家だっていう、
はいはいはいはい、
でそれが結構ヒップホップが誕生した世代とかとリンクしてて、ちょうどその時代性としてはある一つ のサンプリング芸術っていうかっていうのが、これ40歳ぐらい前後の世代の、まあので結構
で多分僕らの世代っていうのはおそらくそういうのをよう分からんけどそういうことがあるらしいね的に思ってたぐらいのもんで、
うん、
でいざ坂本くんとかっていうのはおそらくまあ 意識してないとは、だからそのヒップホップ、そのヒップホップ的手法すらなんか取り込んで、
取り込んでというか僕もで気づいたことっていうか、はい、そのあの世代から続いているサンプリングのと今回というか僕らがこの作品とかに萌えを感じるのの違いっていうのは、僕らが育った時に、入ってきたカルチャーとか自分を形成する時にすでにもそのものが土壌になっている時代性があって、だからその自分が何か物を作るとか、自分の感覚にいいなって思えるものをこう掘り下げた時に出てくる要素っていうのが、サンプリングで取ってきたわけじゃなくて、もうそういうのの中で育ったっていう、
そうそうそう、
だからもう自分のものになっちゃってるっていうか、だからそれだと切り取っても坂本くんは坂本くんで見えるし、その宝治くんは宝治くんで見えるのは、サンプリング的な手法とか出てきてても結局その土壌だったりその形成する環境っていうのが、日本が一応なんか全国総中流化じゃないけど、地域のカルチャーの差があんま出ないんですよ、そのテレビとか漫画とかがどこでも同じように、だから僕田舎で育ったけど、その同じようなサンプリングの部分のところとかで燃えたりするのは同じように、うん、これ結構なんか今回のアニメ全体通しててもそうだし、うん、を感じたなと思ったんですよね。
はいはいはい、まあ、だからそのサンプリング先っていうのも全部アニメやったり漫画やったりするから、うん、結局なんていうかな、表現全体としてすごくなんていうかこう原初的っちゃ聞こえはいいけど、まあ言ったらある種すごい幼稚ななんていうか表現みたいなものをすげえ幼稚な感性で楽しんでるのがいいじゃんみたいな感じがすげえする。
そうそうそう、
だからタランティーノのサンプリング先っていうのは結局映画やったりするから、
うん、
映画見てなかったら分かるし、
そうなん
ですよ、そうそう、だからそういう部分でなんかそのなんていうの、俺らってすげえでも幼稚やけどもうすごいおもろいってほんまに思ってるもんで構成されてて、
うん、
そこをこうってされるともうたまらんなっていう、
たまらんなっていうね。
でも重要なのはこの坂本君の場合は特にこれは今のバンドのプロモーションビデオとして作られてるみたいな理由だと思ってて、
はいはい、
だから結局そういうなんか昔なんか俺らにとっては懐かしいようなネタを使いながらも上がってきた感じっていうのはやっぱり今感が超ある、
うん、じゃあそのだから対象にしたそのバンドも僕らと同じ世代 の、 あのバンドじゃないですか、
うん、
だからすごいその共有してるんですよね。
そうだ、そうだ、こういうセンスがなんかこうすげえメジャーまでいかなくてもなんかこう共有される人口が増えればね、すげえそれはそれで問題あるかもしれないけどまあだから言ったらそのなんていうんですかね、その秋葉的な、
はい、
あの漫画アイコンのサンプリングではなく、
うんうんうん、
あくまでもこういう感じのサンプルの仕方の方が僕はやっぱすごい好きっていうか、なんかその何やろ、消化してる感じがするじゃないですか。
消化っていうかもう素直にそれで出来上がってからこその消化ですよね。
超極彩色な野菜食って、
うん、
めちゃめちゃよくわからん七色のうんこ出したみたいな、
うん、
そういう感じがやっぱちょっとたまらんですね。熟成が間に入ってる、
入ってやってる、
うん、で宝治君のもおそらくそのね過去の夢とかからそれを熟成させてアニメにすると思うんですけど、うん、まあ今回一応アニメでまとめましたけど、やっぱり宝治君にインタビューした時も言ってたんですけど、宝治君の場合は1分作るのに1ヶ月かかるって言ってて、やっぱりそのアニメ制作っていうのはすごいなんていうか積み重ねやし、それはまあなんていうかね、まあ、当然見るものにやっぱりこう感じさせるレベルっていうのは A よりも、まあ、ある意味ではあるなと。でそれは純粋に感動できるしすげえ上手だなと思いますけど、ね、はい、でどうも今日は長々とどうも皆さんありがとうございました。ということで
告知とかはいいですか。
告知、
あ、なんかお知らせ、近況のお知らせがあれば。
4月に坂本翔太個展モグラグガレージやります。
やります。どうですか、岩井くん。3月に別府の方で、
はい、
ワクワクっていうプロジェクト、芸術祭があるんですけど、それに参加いたします。で、春ぐらいに、
ミスターアンダースタンドというバンドもやってまして、僕の方なんですけど、アルバムの積みにあるもんなんですよ。
あ、何ですか。あー、すごい。それはぜひぜひ、
ぜひ、
また、ライブなりを、
はい、お願いします。
よろしくお願
いします。はい、ここ恵比寿なんですけど、恵比寿で2月の27日に、恵比弁という、あの地域の、まあ、アートイベントをやるんですけど、そこに僕も参加させていただくんですけども、これが進行中、2月の27日に、まあ、映像になると思うんですけど、出します作品を。はい。
ブラムナスもあるんじゃない
か。僕は一応、20点という、グループで活動しまして、これが、来月の2月の10日から、こちらのマジックルームの3階、4階で、展示がありまして、
ちなみに2月とか僕は誕生日です。
まあ、はい、それは良かった。15日までかな。それで、土曜日にイベントもやりますんで、
あ、
あともう一つ、一緒に、最近一緒に活動してる、手裏剣っていうメンバーがいまして、そちらと一緒に、幡ヶ谷の方で、はい、フォレストリミットという、
出ましたね。
自分たちで立ち上げた箱が、はい、イベントスペースを立ち上げて、それのオープニングとかが、2月の、まあ、頭あたりから、プレイで始めて、とりあえず3月ぐらいからガッと、やっていこうというんで、なんかイベントとかやりたかったら、どんどん行っていただいたりして、遊びに来ていただければと思いますので。
はい、なんか、2月26日に、山ちゃんとやってるバンド、カラスに殺されると、1年半ぶりのライブがある。そうそうそう。その時に、カラスに殺されるっていう、はい、怖いバンドやってるんで。で、その時に CD 発売する予定で。CBR、
うん、
で、そんな感じです。
はい、はい、
で最後にオーナーの太田さんにもも
う一個あります。まだ、モグラガレージからは、3月11日から28日まで、まだもうちょっと先ですけど、高倉和樹さんっていう方にイラスト等々を展覧会していただきます。
オフ明けですよね。冬の寒い明けを一発目が。
モグラガのガレージなんで、1月2月は寒すぎるために閉めてますんで。
はい、今年3月が一発目です。
2010年一発目は3月。じゃあ終わりますか。
はい。
じゃあ皆さんどうも長らくお疲れ様でござい
ました。ありがとうございました。
ということで、出張モグラグシアター、新規アニメ映像祭これにて終了です。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。